心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、理香先生、今日この配信日が7月の18日になってるんですが、はい、理香先生、もうすぐお誕生日ですね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。これ日にちも言って大丈夫ですか？
はい、やっと25歳になりました。嘘です。
いやいや、もう気持ちはそうですよね。私も永遠の28っていつも言ってるんですけども。
ですね、
うん、私の方が年上になりますか？あれ
もう私たちには年齢がないということで、みんなで一致するのはどうでしょうか？
はい、そうですよね。
時間を超えた存在。
はい、
時間を超えた存在です。
あ、まさきすく、それ大丈夫、大事です。先生、新しい年の抱負って何かありますか？
もっと遊びたいですね。
あ、例えば？
いや、ある意味、私、こうやって今道さんをお呼びするのも遊びの一つだと思ってまして、なんか新しいことをし続けたいなっていう、そんな感じですね。
うん、それ大事ですよね、うん、本当にね。では、今少しお名前が出ましたけれども、今日は素晴らしいゲストの方をお迎えしているということで、ご紹介いただけますか？
はい。今道久恵さんです。もう今道さんには、もう10年ぐらい前ですよね、最初にお会いしたのが。
そうで
し
たね。
もういろいろと、ブレインジムということでですね、なかなかこう落ち着きがなくて、本が読めないような子供たち今いっぱいいるんですけれども、そういう子供たちが、落ち着いて本が読めるようになるような、魔法のような体操と言ったらいいのか、体操でいいんですか？
そうですね。簡単な運動ですね。はい。
で、その技法というものを、教えていただくために、福岡のうちのクリニックにおいでいただいてですね、うん、それでワークショップなんてやっていただいて、とってもいろんなことを学びがあったんですけれども、で、その後、いろいろとちょこちょこお会いしたりなんかしてたんですけれども、つい、いつでしたっけ、あれ、何月だったか忘れましたけれども、声ラボの交流会の時に、
はい。
なんだ、今道さん、やってらっしゃったのね、ポッドキャストっていう話で、じゃあ、ぜひコラボしましょうということで、今道さんの方にも、なんか私で少し出させていただいたりで、今日は、ぜひ今道さんの話を皆さんに聞いて、いただけたらなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう、理香先生のお話からね、うん、伺いたいこといっぱいなんですけども、今日ってどんなテーマでお話しいただけますか？
今日ですか？
はい。
私の方からでいいですか？
はい。
はい。理香先生はね、精神科で、いらっしゃって、クリニックを運営していらっしゃいますけれども、そこにですね、運動という観点からですね、心の回復をサポートできないかということで、10年前にね、お伺いしたところだったんです。で、特に発達の遅れがあるお子さんたちには、情緒面の発達もそうなんですけれども、体ですね、この発達の土台がまだできていないお子さんたちが多いので、ここをですね、サポート的に、使わせていただくということで、はい、以前ですね、理香先生のクリニックに伺ったという、こんな経緯があるんですね。ですので、今日はブレインジムや原始反射といったシンプルな運動がですね、精神科の、クリニックの中でどのようにこうアプローチをどんどんこう広げていくことができるのか、その可能性についてお伝えしようと思っています。
すごいですね。ブレインジムっていうのはどんなものなんですか？
はい。シンプルな動きでですね、脳を活性化して、で、困り感をね、解消していこうという、そういった、運動プログラムで、26種類の動きがあるんですけれども、柔軟性を向上させたり、あと体の協調性ですね、上半身と下半身を上手に使えるようになったり、という、はい、あとは目の動き、などの体操もあるんですね。はい。どれも 簡単にご自宅でもできますし、一度こういった研修を受けていただければ、すぐに活用していただけるものばかりなので、はい、こういったものをお伝えしています。
体を動かすことでも、こう、すごく変わってくるんですか？
そうなんですよ。はい。ね、そこの部分、どうしてもお医者様たちは、その症状とか、今の痛みとか、そこにこう集中してしまいがちですけれども、例えば、こうね、歩くことが難しかったりとか、姿勢をね、正すことができなかったり、というふうな方の場合、こう、体の調子が悪いと、心の調子も悪くなってしまう。逆にその反対もあるのではないかな、というふうに、考えています。なので、子供たちがですね、1歳になるまでの間に、一生懸命こう、寝返りや、はいはい、といったところから二足歩行ができるようになると、とてもこう大人っぽく成長していきますよね。ですので、その時のこう、動きをですね、運動に変えたもの、これを提案しながらですね、皆さんの脳の活性化と心身の健康をね、サポートする、そんな運動をお伝えしてます。
ベニコさんね、今道さんの、ポッドキャストを覗くとですね、それは立派な、とっても専門的な、こう、番組がバーッと並んでらっしゃるんですよ。で、私のような、こう、粗こつものはですね、あらすじ聞きたいみたいな。なんか、こう、ここで、こう、今道先生にいろいろ全部聞いちゃったら、要点がわかるかもしれないみたいですね。簡単にまとめるとこんな感じみたいなことを、こっそり聞いちゃいたい回みたいな簡単にして、で、今回と、あと次回もおいでいただくんですけれども、まずは、こう、子供たちの部分のところで、もう私もいろいろ教えていただいた後に、親子で来られる人たちとか、まあ、不登校の子たちとか、まあ、いろいろいるんですけれども、まあ、そんなような子たちに使ったりしたこともあるんですけれども、ただ、いかにせん、こう、今道さんほどたくさんはやっていないので、もしよろしかったら、子供たちの、ケースで、こういう子がこんなことになったみたいな、例をお話しいただけるといいなと思ったんです。
そうですね。やはりね、動くことで脳が活性化するというのは、小さい頃にね、こう、シナプスが、こう、動きによって繋がれていくわけなんですけれども、間違えちゃった。間違えてしまってね、シナプスを刈り込んでしまったっていう子供たち、結構多いんですね。この動きとか、この考え方が正しいんだよっていうふうなことで、思い込みとか、こだわりがこう強いお子さんたちは、こういう順番じゃないと動けないみたいなルールがあったりするんですよ。で、そこをですね、私たちブレインジムのトレーナーとかはですね、姿勢を観察することで、そのお子さんのこう困難さを把握して運動提案をしていくというのが、行っている教育コンサルティングになるんですね。で、例えば、計算ができない。100マス計算がね、どうも苦手で、ということで、夏休みなどね、漢字ドリルがこう、山盛りになってしまって、宿題を後回しにしている、なんていうお子さんの例で、保護者の方からね、どうしても計算ドリル苦手でね、いつも計算間違いしちゃうんです、っていうふうな、そんなご相談をいただいたケースですね。で、見せていただきましたらですね、計算をするときの姿勢が、すごい背中が丸まっていたんですよ。はい。それで、体も傾いているんですね。はい。で、そのお子さんの効き目の方が、こうね、髪の方に近づいている。そして体がね、斜めにこうなっていて、腕がこう巻き込むような感じでね、ぎゅーっとペンを持っているっていう、こんな姿勢だったんですね。なので、計算をするよりも、まず先に背骨の位置はここにあるよ。椅子に座るってこういうことだよ。腰を立てるってこんないいことあるよ。というのを教えてあげたんですね。で、それを実践した後は、計算がスラスラ解けるって、なんだか頭の中にちゃんと足し算が浮かんでくるって、そんな風にね、言ってくださったお子さんがいらして、 で、夏休み明けにはですね、学校の先生から、すごく授業中の姿勢がね、良くなりましたと。で、物事のこう、理解力とか、洞察力ですね、深くね、相手の言っていることを理解する力とか、そういったものも、こう、安定してきて、授業中の集中力がアップしたね、っていうふうに、すぐに学校の先生は気づいてくださったんですよね。はい。ですから、漢字やね、計算ドリルをもう100回もやる必要はないんですね。まずは発達の土台となる動きですね。背骨を理解して、体のいっぱい力の出るね、このコアの部分ですね。体幹の部分を整えて、ね、そして、目の動きを少し良くしてあげると、計算や漢字覚えやすくなるんですね。はい。そんな例がありますね。はい。どうしても学校の先生だと、漢字100回書きなさいとか、計算ドリル100ページやんなさいとかっていうふうに、これ、苦痛でしかないので、はい。辛いことってなかなか続かないですよね。はい。そんな時に楽しく運動ができると、はい。子供たちも、その時の運動をすると、楽に算数が解けた、ね、漢字ができたというふうなこと、それをね、もう一度繰り返したく、なるんですよね。ですから、計算ドリルの前に、あ、この体操とかね。はい。そんな風に使っていただいている事例がありますね。
そう、姿勢を変えるだけってそんなに変わってくるんですか？いいです
そうなんですよ。理科先生もやはり心のことでご相談だったり、発達の遅れでご相談の方、歩いてこられる時の姿勢、いかがですかね。
や、もう大体待合室から診察室の椅子に座るまでの姿勢とか歩き方ってことも当然こちらで観察させていただいてるんですけれども、もうお話しされる前にわかることってたくさんありますよね。
そうですね。
まあ、そのボディランゲージですよね。もう隠しようがないじゃないですか。そこでそういうところが変わってくると、やっぱり、お話しされる内容も変わってくるっていうのは、まあ、大人でも子供でも一緒ですよね。だから、もうちょうど今日が7月、夏休みに入らないの頃じゃないですか。だとしたら、もしこれを聞きでいらっしゃる、お父さんやお母さんで、あら、うちの子、宿題できないのよ、とか、あと、あるいは、こう、今のね、計算じゃないですけれども、そういうのにお困りな方がいらっしゃったら、まずは、今道さんのポッドキャストを見て、なんか、うちに関係あるのどれかしらって調べていただいて、で、そしたらそこに答えがあるかもしれないし、そこで、まあ、答えなかなか見つけられないんだけども、今道さんに相談したいっていう人がいたらどうしたらいいですか？
はい、そうですね。私も、輝く子どもたちへということで、運動療育学のポッドキャストをしています。そして、この番組をですね、動画で撮影して YouTube にも流していますので、運動をやってみたいという方は、ぜひ、YouTube の方からご確認ください。で、あとはですね、会社ジニアスラブというふうな、会社運営していますけれども、こちらからですね、親子のセッション、オンラインでも承ってますので、はい、ホームページをご覧いただければと思います。
でも本当にね、今の、例えてか、例をね、言っていただいて、それを聞いただけでも、じゃあこういう場合はどうなんだろうとか、すごくね、今、気になっているところもありますので、ぜひリスナーの方々も、ね、今道さんのポッドキャスト、YouTube、チェックしていただきたいですね。
ね、で、本当にもう個別にご相談があればですね。あと、なんか9月に行ってなんかお話しされてませんで
そうなんです。9月の11日にですね、北九州市の産業医科大学の、ホールでですね、認知症予防のための運動セミナー、これを開催いたします。はい。精神科の先生とのコラボレーションの企画で、1時間ほどですね、このブレインジムですとか、それから原始反射のこと、ビルディングブロックアクティビティというね、運動などを皆さんと一緒に、会場に来てくださった皆さんと一緒に行う予定でいますので、ぜひ、無料の講座になりますので、お越しいただければと思います。
どうなんですか？
はい、そうなんですね。北九州市、それから産業医科大学の主催。 ということで、はい、無料講座になっています。会場は1000人ぐらい入る会場ということですので、事前の申し込みをなさってお越しいただければと思います。
これも、詳しくは、この番組の説明欄に載せることって可能ですか？
はい。では、概要欄の方に、詳細と申し込み先、フォームを貼っておきますので、そちらからご覧ください。
すごいね、いろんなとこでご活躍で、ぜひ、もう少しお話を聞いていきたいと思いますので、来週、次回の配信ですね、
い。
もぜひ、ご参加いただけますか？
どうぞよろしくお願いします。参加させていただきます。
ありがとうございます。理科先生、いかがでしたか？
今の、認知症予防って話で、さっき最初子供の話をしたじゃないですか。つまり、子供から大人、認知症予防まで全部やれるっていう、そういう話です。すごいでしょ。
すごいですね。
だからやっぱり私、薬を使わないで、薬以外のことで何ができるかってことはずっといつも考えてるんですけども、そしたらやっぱり人間って体がある以上、体からのアプローチってすごく大事だなっていうふうに思ってて、次回、大人編に関してはもうここもう本当に面白いんで、いろいろ私もご質問したいことがありますので、はい。
楽しみですね。
楽しみです。
今道さん、次回もよろしくお願いいたしま
よろ
す。
しくお願いいたします。
ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。